広報地流2024年9月号ナンバー1275をお届けします。ノロノロ瞑想の非常に強い台風10号は、上陸前から各地で大雨などの影響が出ました。さて、8月は記録的な猛暑が続く中、パリオリンピックのメダルラッシュは、若者たちの活躍が目覚ましいものでした。パラリンピックも楽しみですね。いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。9月22日日曜日祝日、知立秋葉祭り、知立神社及び周辺道路で手筒花火の奉納、午後7時から。今年度も9月22日祝日に知立秋葉祭りが開催されます。緊張感の漂う中、輪を作った和歌集が握る手筒花火の迫力と降り注ぐ火の粉が降りかかろうと、微動だにしない和歌集の姿は必見です。写真の説明。表紙の写真は昨年の知立秋葉祭りの様子です。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。令和7年4月採用、二次募集、知立市職員を募集します。ガバメントクラウドファンディング、GCF を実施します。知立ドリームイルミネーションへの寄付を募集します。IP が行く、知立市の魅力発見旅。以上です。
9月の行事予定、今月のイベントをご紹介。5日木曜日、市議会9月定例会、本会議開会提案説明10時から、9日月曜日、市議会9月定例会、本会議質疑10時から、市議会9月定例会、本会議質疑、予算決算委員会10時から、12日木曜日、市議会9月定例会、本会議一般質問10時から、13日金曜日、市議会9月定例会、本会議、一般質問10時から。17日火曜日、市議会9月定例会、本会議、一般質問10時から。19日木曜日、市議会9月定例会、企画文教委員会、予算決算委員会分科会10時から。20日金曜日、市議会9月定例会、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会10時から。22日日曜日祝日、知立秋葉祭り、23日月曜日振替休日、弘法三命日、旧暦8月21日弘法通り交通規制、24日火曜日市議会9月定例会、建設水道委員会、予算決算委員会分科会10時から。25日水曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会分科会予備日。27日金曜日、市議会9月定例会、予算決算委員会、議会運営委員会10時から。29日日曜日、知立市総合防災訓練、9時30分から11時30分。30日月曜日、市議会9月定例会、本会議、討論、採決、閉会。以上です。
知立市観光交流センター秋葉祭りイベント。 秋葉祭りに関するパネルの展示をします。参加された人には数量限定で線香花火をプレゼントします。時9月22日日曜日祝日午前10時から午後4時チリッピ出演午前11時からと午後3時から各回30分程度ところ知立市観光交流センター対象どなたでも費用無料です。お問い合わせは知立リリオコンサートホール内知立まちづくり株式会社電話85-1133と観光交流センター電話55-6302へどうぞ。なお火曜水曜日の受付は知立まちづくり株式会社のみ、木曜日の受付は観光交流センターのみです。知立駅周辺公園整備に関するアンケート調査にご協力ください。知立駅周辺に駅前公園及び堀切公園を整備予定です。市民のニーズ把握のためのアンケートにご協力ください。調査期間9月1日日曜日から10月1日火曜日。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話95-0157へどうぞ。
輝く町みんなの知立。知立市長林郁夫。知立市では総合的に自殺対策を行い、自殺の防止を図り、健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会を作ることを目的に、心応援計画に基づき、さまざまな施策を推進しています。心の病や心の障害は、外見からはなかなか判断しづらい面もあり、ある精神障害の人は仕事に行けないことなどで、怠けていると言われることもあり、非常に悲しく心が痛むとおっしゃっておられます。一人一人が相手を思いやり気遣うことのできる社会、また知立市障害者計画の目標ともしています、分かり合い、支え合い、みんなで作る安心で生き生きと暮らせる町のため、市民の皆様のご理解と思いやりの心が通い合う温かく優しい社会づくりにご協力賜りますようよろしくお願いします。なお、心の体温計で自分の心の健康をチェックすることができます。終わり。
ガバメントクラウドファンディングを実施します。知立ドリームイルミネーションへの寄付を募集します。ガバメントクラウドファンディングとは、税控除を受けることができるふるさと納税制度を活用しつつ、具体的な事業を市が指定し、寄付を募集する制度です。市内在住の人も寄付が行うことができ、税控除を受けることができます。プロジェクト名、子どもたちの笑顔のために、知立ドリームイルミネーションを存続させ、まだ見たこともない光の衝撃の実現により盛り上げたい。事業目的 PR、知立ドリームイルミネーション実行委員会より、今年で11年目を迎える知立ドリームイルミネーションは、昨年度よりもさらにパワーアップ、最新の機器を導入し、設備の拡充を図ります。知立市の新しい観光スポットを目指す、知立ドリームイルミネーション2024の開催について、皆さんのご支援、ご協力をお願いします。事業実施団体、知立ドリームイルミネーション実行委員会、一般社団法人夢ナビジャパン、募集期間、8月3日土曜日から10月31日木曜日まで、目標金額100万円、目標金額を超えた場合でも期間終了まで募集します。お問い合わせは、知立ドリームイルミネーションについて、経済課商工観光係、 電話 95-0125 ガバメントクラウドファンディングについて共同推進課共同人権係 95-0144 へお願いします。
知立市総合防災訓練を行います。いつ起きてもおかしくない大地震に備え総合防災訓練を実施します。今年度のメイン会場は知立東小学校です。今回の訓練では南海トラフ地震を想定して市と各自主防災会、町内会、防災関係機関、ボランティア団体などが相互に連携して訓練を実施することで市民一人一人が地震災害についての認識を深め、自助、共助、公助の意識を高め、防災体制の向上を図ることを目的としています。ぜひご参加ください。時、9月29日日曜日、午前9時30分から正午ごろ。メイン会場、知立東小学校。訓練時間、午前9時30分から正午ごろ。訓練内容、知立東小学校区内の自主防災会、町内会を中心に、シナリオのない避難所運営訓練、各種団体による出展、訓練を実施します。なお、シナリオのない避難所運営訓練は午前8時から実施します。サブ会場八田小学校、訓練時間午前9時30分から11時30分ごろ、訓練内容、八田小学校区内の自主防災会、町内会を中心にシナリオのない避難所運営訓練を実施します。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。
第69回愛知県消防総合大会の結果について、知立市消防団第3分団4位入賞。7月20日土曜日に日進市で開催された第69回愛知県消防総合大会、ポンプ車双方の分において知立市消防団第3分団の皆さんが見事4位に入賞されました。訓練期間中は地域の皆さんにご理解ご協力をいただきありがとうございました。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。
知立市すぐメール。市民の皆さんの防災対策などに役立てていただくため、あらかじめ登録された携帯電話やパソコンに避難指示等の緊急かつ重要な防災情報などを電子メールで配信します。また防災情報は多言語の登録をしていただくと、英語、ポルトガル語、中国語、優しい日本語で一部配信します。登録は無料です。家具転倒防止推進事業、タンスなどの家具が倒れてくることによる被災を防ぐため、家具転倒防止器具の無料配布を行っています。地震に備えて家具転倒防止器具を取り付けましょう。高齢の人や障害がある人で取り付けが難しい人には、市が委託したものが代行して取り付けるサービスを行っております。器具の種類、種類により配布できる数が決まっています。 L 型金具、ベルト式、チェーン式、ポール式、突っ張り棒。申請時間、平日午前8時30分から午後5時15分。申請方法、安心安全課窓口で申請。在宅避難の勧め。避難所は自宅が大きな被害を受け、自宅での生活が困難な人たちのために開設されます。避難所は共同生活のため、プライバシーを守ることも難しく、居住スペースや物資にも限りがあり、決して良好な環境ではありません。自身と自宅の安全を確保できたら、住み慣れた自宅での生活を続ける在宅避難をお勧めします。在宅避難のための事前の準備。1、 建物と室内の安全を確保しましょう。家具のレイアウトも合わせて確認しましょう。例えば、出入り口に大きな家具を置かない。2、食料、水、燃料を備蓄しておきましょう。最低でも3日分は用意しましょう。3、正確な情報を入手しましょう。正確な情報を入手できる手段を考えましょう。4、非常用トイレの準備をしましょう。ライフラインが使えなくなった場合に備えて、非常用トイレの使い方を取得しましょう。以上、知立市すぐメールでした。
ピックアップトピック。知立市からのお知らせ。令和6年度知立市フォトコンテスト入賞者決定。令和6年度知立市フォトコンテストのうち、1、カキツバタ花勝負部門、2、知立祭り部門について、応募総数340点の中から厳選なる審査の結果、次の皆さんが入賞されました。入賞者、1、カキツバタ部門、推薦、的場初夫さん、安城市、作品、行楽日和。独占、桑原悦忠さん、刈谷市、戸軽邦明さん、知立市。準独占、岡田博子さん、知立市、柴田康政さん、岡崎市。入選、大高康さん、西尾市、中井義美さん、知立市、小島健二さん、刈谷市、伊藤康弘さん、岡崎市、前川博さん、知立市。花勝負部門、推薦、千葉和弘さん、岡崎市、作品、花勝負ロード。特選、天野智春さん、岡崎市、前川博さん、知立市。準特選、下川清光さん、西尾市、杉浦康弘さん、安城市。入選、小野田浩二さん、岡崎市、杉浦幸則さん、安城市、宇井武弘さん、豊橋市、小島健二さん、刈谷市、中井義美さん、知立市。2、知立祭り部門、推薦、加藤月夫さん、刈谷市、作品、にぎわい宮入り。独占、鈴木正和さん、刈谷市、小島健二さん、刈谷市。準特選、中井義美さん、知立市、夏目美智子さん、岡崎市。入選、小野田浩二さん、岡崎市、田井中道夫さん、刈谷市、桑原悦忠さん、刈谷市、蒼井純一さん、岡崎市、天野治さん、高浜市。こちらの部門は現在募集中です。令和6年度知立市フォトコンテストのうち、次の部門は令和7年1月10日金曜日まで応募を受け付けています。3、知立工房さん部門。4、孤高知立インスタグラム部門。入賞者については令和7年3月上旬に知立市ホームページ等で発表を予定しています。応募についての詳細は、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは経済課、商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
IP が行く、知立市の魅力発見旅。今回は知立市で活用している知立市の子どもの居場所、子ども食堂を取材しました。知立市の子どもの居場所、子ども食堂。知立市の子どもの居場所、子ども食堂は、知立市で子ども食堂を開き、子どもから大人まで様々な世代の人が交流できる場所を提供しています。子ども食堂以外にも、参加型の子ども食堂やイベントなど、子どもの居場所づくりのために精力的に活動を行っています。知立市の子どもの居場所、子ども食堂に聞きました。 府中市の子どもの居場所、子ども食堂はどのような存在ですか？子ども食堂というと、普段一人でご飯を食べている子どもが行くというイメージを持たれている方が多いですが、この子ども食堂はみんなの居場所でありたいと思っています。ご飯を食べに来て帰るのではなく、ご飯を食べながら話すことを目的とした交流の場所です。実際に学校の違う子どもやお年寄りの方、大学生のボランティアなど、学区や年齢関係なく仲良くご飯を食べたり遊んだりしています。活動の中で意識していることは何ですか？子どもたちの様子をチェックするようにしています。特に一人で来る子どもには声をかけて、また気軽に来てもらえるようにしています。また、私たちがご飯を作っている間、子どもたちに遊ぶ時間を設けており、待つ時間も楽しめるようにしています。献立については寄付していただいた食材に合わせて考えていますが、できるだけ旬の食材を取り入れ、手作りにこだわっています。これまでの活動で嬉しかったことは何ですか？子ども食堂を利用していた方が、ボランティアとして参加してくれたことが嬉しかったです。また、カレーが食べられるようになるなど、利用者が嫌いな食べ物を克服した時にもやりがいを感じました。今後の展望や思いを教えてください。ボランティアの参加者数を増やしていきたいです。インターネットで募集しているので、興味がある方は検索してみてください。加えて、子ども食堂を開く場を安定させることも目標としています。現在は子ども食堂を一定の場所で開くことができないため、毎日開催することが難しくなっています。子どもがいつでも来ることのできる食堂、居場所を目指すために、固定の場所での子ども食堂を開きたいです。編集後期。取材を通して地域の高齢者やボランティアに来てくれる中高生、子ども食堂を運営する場所を貸してくれる方々など、たくさんの人との関わりの中で子ども食堂が成り立っていることが分かりました。それは自分の住む知立市に貢献したい若い世代のために何かできることをという強い思いが形になった活動そのものだと思いました。知立市だけでなく、子どもたちの居場所づくりの活動がさらに広がるといいなぁと思いました。IP とは、愛知大学の学生サークルです。主な活動として、オープンキャンパスで愛知大学生の生活を紹介する独自の運営や、来てくださった人にご案内を行っています。活動を通じて愛知大学の魅力を学生目線で発信している広報サークルです。このコーナーでは学生らしい視点でイベントや地域の人たちを取材し、知立市の魅力を新発見、再発見したものを伝えていただきます。以上、IP が行くでした。
令和6年度10月開校スポーツ教室参加者募集。教室名、日時の順にお知らせします。スポーツウェルネス吹き矢後期。10月10日木曜日から9時30分から11時30分。リフレッシュ体操教室。10月2日水曜日。13時30分から15時。費用、受講料、保険料、中学生以下800円、一般1850円、65歳以上1200円。お申し込みは9月8日日曜日までに、次の方法で お申し込みください。1、QR コードから申し込み。2、
杉薬局治療福祉アリーナ窓口、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜休館です。お問い合わせは杉薬局治療福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日を除く月曜休館です。
9月10日から16日は自殺予防週間です。知立市では毎年15人前後の人が尊い命を自ら亡くされています。自殺は様々な要因が複雑に絡み合った追い込まれた末の死と考えられており、それは他人事ではなく誰にでも起こりうる危機と言えます。一人で悩み続けることはとても苦しいことです。誰かに相談することで心が軽くなったり違う道が見えてくることもあります。あなたの心は健康ですか？心の体温計で心の健康を確認してみましょう。また一人で抱え込まずに次の相談窓口へお気軽にご相談ください。心の体温計試してみませんか？知立市のホームページから心の体温計で検索できます。ストレス度、落ち込み度のチェックができます。悩みやストレスを抱える人への相談場窓口、知立市保健センター、電話 82-8211 で心の健康相談として、医師による相談、面接、月1回予約が必要です。保健師による相談、電話や面接、平日8時30分から17時15分まで。衣浦東部保健所健康支援課心の健康推進グループ、電話 21-9337 で、心の健康相談として電話や面接相談、面接は予約が必要です。平日9時から12時または13時から16時30分までです。愛知県精神保健福祉センター、電話 052-951-2881 で、愛知心ホットライン365として電話相談、毎日9時から20時30分までしております。あなたの力で救える命があります。あなたも今からゲートキーパー。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、関わることのできる人で、その役割は気づき、傾聴、つなぎ、見守りの4つです。気づきとは、家族や仲間の変化に気づいて声をかけましょう。傾聴とは、本人の気持ちを尊重し、耳を傾けましょう。つなぎとは、相談機関や専門家への相談を進めましょう。見守りとは、温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。食欲がない、眠れていない、体の不調を訴える、口数が減ったなど、あなたの周りの人がいつもと違うと感じたら、まず声をかけることから始めてみませんか？市ではゲートキーパー養成講座を行っており、現在まで市民、専門職、市職員などたくさんの人が受講しています。お問い合わせは保健センターまでお問い合わせください。
9月は認知症月間です。特集、知ってほしい認知症のこと。認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために、もしも親や身近な人、あるいは自分が認知症になってしまったらどうしよう、そんな不安を感じたことはありませんか？令和7年には65歳以上の5人に1人が認知症になると国は推計しています。認知症は決して一言ではありません。この機会に認知症について知り、自分のこととして考えてみませんか？認知症関連イベントをご紹介します。図書館イベント、認知症に関する図書の展示、市内グループホームの作品展示を行います。また認知症に関する個別相談会も実施します。展示期間、 時8月31日土曜日から9月26日木曜日。認知症相談会時9月14日土曜日午前9時30分から正午と午後1時30分から4時30分。9月18日水曜日午後1時30分から4時30分。ところ図書館展示コーナー。認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る応援者です。認知症サポーター養成講座受講者には、認知症の人とその家族を応援する目印であるオレンジリングを配布します。時、10月30日水曜日午後2時から4時。ところ、中央公民館2階講堂。内容、1、認知症サポーター養成講座。2、認知症に関する寸劇。定員先着順で70人。申し込みは、9月2日月曜日午前8時30分から、長寿介護課、電話 95-0191 へお願いします。もっと力になりたいというあなたに、認知症サポーター養成講座を受講した人のうち、実際に認知症に関するボランティア活動をしたい人を対象に、オレンジメイト、認知症ボランティア育成研修を行います。認知症サポーター養成講座との同時申し込みもできます。時、11月28日木曜日午後2時から4時、ところ、中央公民館2階中会議室。内容1、認知症の人への対応、理解、接し方のポイントについて。2、市の認知症関連施策紹介。定員先着順で30人。申し込みは9月2日月曜日午前8時30分から11月21日木曜日に、長寿介護課電話 95-0191 へお願いします。ひまわりカフェ。物忘れの心配のある人や、認知症の人を支える人々が、息抜きや情報交換ができるカフェです。時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので、介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。NPO 法人なごみ、八田町。時、9月13日金曜日、午後1時30分から3時。内容、夏メロ歌唱会、カフェタイム、個別相談。費用無料、飲み物代100円。申し込みは不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ。電話 83-6720 へどうぞ。認知症ご本人の交流会。本人ミーティング室内グラウンドゴルフを楽しもう。認知症と診断を受けて不安がある人。これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。室内グラウンドゴルフを楽しみ、一緒におしゃべりしましょう。時、9月14日土曜日午前10時から正午。ところ、福祉の里八津田3階桜梅。申し込みは不要です。持ち物、飲み物、タオル。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター。電話 82-8855 へどうぞ。認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことがご家族同士で気軽に話せる場所です。時、9月14日土曜日午前10時から正午。ところ福祉の里八津田3階桃。申し込みは不要です。お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター。電話 82-8855。 認知症の相談窓口。家族が認知症かもしれないなどの心配はかかりつけ医地域包括支援センターへご相談ください。自分や家族の認知症について一人で悩む必要はありません。一緒にこれからの生活について考えていきましょう。お問い合わせは 長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
健康で生き生きと安心して暮らせる町を目指して、地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターでは、高齢者が安心して暮らせるように保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が無料で相談や支援を行っています。 1. 高齢者に関する総合相談、健康、介護、生活全般の相談、足腰が弱ってきた、物忘れがひどくなって認知症じゃないか不安、家族の介護が難しくなってきた、介護保険を利用したいがどうすればいいかわからないなど。 2. 高齢者の権利を守る。 1. お金や財産に関すること。財産の管理に不安がある人への成年後見制度の相談、振り込め詐欺に巻き込まれたなど消費者被害の相談。 2. 近所の高齢者のこと。近所に住む高齢者が虐待を受けているかもしれないなどの相談。 3. 地域の活動など。 1. 認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解してもらう市民向けの講座を行っています。 2. 認知症のご本人の交流会、本人ミーティングと認知症の人を介護する家族交流会、悩みを相談、共感する交流会を行っています。 3. 治療師ネットワーク会議、市内の介護事業所を中心にサービスの質の向上を目的に研修や勉強会を行っています。このほか民生委員や医療機関、民間企業と高齢者を支える連携づくりを行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。高齢者の相談窓口、東部地域包括支援センター、電話 82-8855 安田町、福祉の里安田台、担当エリア小学校区、知立小学校、来光寺小学校、安田小学校、知立東小学校。西部地域包括支援センター、電話 81-8880、 長篠町、長篠の里内、担当エリア小学校区、知立西小学校、沢渡小学校、知立南小学校。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
知立市福祉健康祭り with 草の根フェスティバル。障害のある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加意識の向上を図るため、知立障害フォーラム、リング C が中心となり、草の根フェスティバルを開催します。例年12月の障害者週間に合わせて開催していましたが、今年は福祉健康祭りと合同で開催します。障害の有無にかかわらず皆さんで楽しめる企画です。手話通訳、要約筆記あり。時10月20日日曜日、ところパティオ知立文化会館。福祉健康祭り午前10時から午後3時、プログラム手話でマルシェ、健康広場、触ってみる彫刻展、聴導犬 PR コーナーなど。草の根フェスティバル、午後1時開演、柿つばたホール。 プログラム歌う会合唱補助犬について知ろう、オープンセサミ、知的障害のある人のダンスチームによるダンスなど、障害者の作品展示、パンの販売、メープルケヤキ、手作り品販売、NPO 法人カトレア福祉ネットもあります。お問い合わせ、福祉課障害福祉係、電話 95-0118、社会福祉協議会 82-8833、パティオ知立文化会館 83-8100。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯令和6年8月1日現在、総人口72538人、うち男性38231人、女性34307人、世帯数33925世帯。7月の火災救急、火災なし救急323件、7月の犯罪事故刑法犯43件、1月からの累計271件、人身交通事故19件、1月からの累計125件、うち負傷者19件、1月からの累計125件、死者なし。以上、統計情報でした。姿勢トピックス、古紙・古布回収臨時ステーションをご利用ください。家庭から排出される古紙及び古布の回収を行います。資源ごみとしてリサイクルにご協力をお願いします。時、9月7日土曜日、午前8時から午後2時、小雨欠航、暴風警報、大雨特別警報発令時は中止。ところ、市役所来庁舎駐車場、杉薬局知立福祉アリーナ南側駐車場、高根保育園駐車場。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑紙、古布、繊維製品、服飾雑貨。搬入方法、濡れた古布、新聞紙、段ボール、雑紙は乾かしてください。古布、繊維製品、服飾雑貨は袋に入れて出してください。靴下類、汚れたもの、布団などは搬入できません。その他、資源回収と同時に、ゴミ減量リサイクル促進啓発活動を行います。各会場で先着70名に啓発品として、プラスチック容器、包装ゴミ袋、5枚入りを配布します。一家族ワンセットです。お問い合わせは、環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。プラスチック一括回収、試験収集終了のお知らせ。9月1日日曜日をもって、プラスチック一括回収の試験収集は終了します。9月2日月曜日以降は、従来通りの分別でゴミを排出してください。試験収集に関するアンケートは、9月13日金曜日まで実施しています。アンケート回答フォームから回答にご協力お願いします。なお、紙のアンケート用紙を希望の場合は、環境課窓口もしくは不燃物処理場で配布しています。お問い合わせは、環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。令和6年度、春、緑の募金、ご協力ありがとうございました。家庭、職場等でご協力いただいた緑の募金は、総額107,066円となりました。募金は、市及び国、県の緑化推進事業に活用されます。募金内訳、協力機関、継承略で読み上げます。家庭募金、町内会、852,398円。職場募金、秋田工業株式会社、株式会社 SNB、 共和建設工業株式会社、株式会社大和電機製作所。 有限会社知立園芸、中川工業株式会社、日本特殊塗料株式会社、宮間製鋼株式会社、ブラザー精密工業株式会社、株式会社利権ブラザー精密工業、株式会社渡辺機械製作所、渡辺工業株式会社、194,385円。該当募金、ガールスカウト愛知97段、21,604円。特殊募金、市内公共施設1,679円。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話95-0157へお願いします。ウォーターパレス KC プール利用停止のお知らせ。水の入れ替えや清掃のため、次の期間はプールの利用を停止します。時9月24日火曜日から27日金曜日。お問い合わせはウォーターパレス KC、 電話 24-6261 へお願いします。
9月10日は下水道の日。下水道は生活排水を浄化センターで処理し、川や海に戻す役割があります。私たちの暮らしを守る重要な存在です。下水道への接続。下水道が使えるようになったら、速やかに下水道に切り替えましょう。下水道への早期接続を促進するため、自己負担となる工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業をご活用ください。令和6年度末で供用開始から3年以上の地域は、令和6年度が補助の最終年度です。補助金の利用を検討している人は、令和7年2月中に工事を完了し申請する必要があります。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、令和4年4月1日以降に、汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道へ接続するもの。なお、新築、改築、増築に伴う場合を除きます。補助期間、下水道供用開始から3年間。なお、令和4年度の事業開始から令和6年度までは3年経過しても対象。なお、下水道への接続工事は、必要な知識を持った知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に依頼してください。指定工事店は下水道課窓口または市ホームページをご覧ください。お問い合わせは下水道課下水処分係、電話 95-0159 へどうぞ。子育て応援団に登録しているお店や施設をご利用ください。子育てをサポートする店舗や施設に知立子育て応援団の登録があります。登録店には知立っぴステッカーが掲示されています。登録施設は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは子ども課子育て支援係、電話 81-5500 へどうぞ。
より良い未来のために、全国家計構造調査にご協力ください。総務省統計局は10月から11月に全国家計構造調査を実施します。全国から無作為に選定した約9万世帯が対象です。調査目的、家計の消費、所得、資産、負債の実態を把握し、所得分布や消費水準を明らかにします。結果の利用、国や地方公共団体で年金額の検討、介護保険料の算定、生活保護、扶助額の検討、税制改正の政策効果予測、所得、資産格差の把握などに使用されます。調査方法、 9月下旬から調査員が訪問し、調査票を配布します。基本調査と簡易調査があり、インターネットでも回答可能です。調査票は統計法に基づき、秘密が厳守されます。調査の趣旨、必要性をご理解いただき、正確なご回答をお願いします。お問い合わせは企画政策課、地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へお願いします。西三河都市計画変更案の縦覧。変更案の内容、生産緑地地区、地粒子決定。縦覧期間、9月10日火曜日から24日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前8時30分から午後5時15分まで。縦覧場所、市役所4階、都市計画課。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。もしも病気や怪我で障害が残ったら、障害基礎年金。障害年金は、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があり、次の受給要件を満たす場合は、障害基礎年金が請求できます。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110 へどうぞ。国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。1、第7次地粒子総合計画案。お問い合わせは、企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114。2、第3次健康地粒友達21計画案。第3次地粒子食育推進計画案。第2次地粒子心応援計画案。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211。3、第2次地粒子スポーツ推進計画案。お問い合わせは障害学習スポーツ課スポーツ振興係、電話 82-5151。縦覧意見募集期間、9月10日火曜日から10月10日木曜日。意見の提出方法、住所と氏名を明記の上、郵送、ファックス、メール、窓口にて書面の提出のいずれかで、1、企画政策課、地方創生 SDGs 係。2、保健センター。3、障害学習スポーツ課、スポーツ振興係。閲覧場所、1、企画政策課窓口。2、保健センター。3、杉薬局地粒福祉アリーナ。共通、行政資料コーナー、市役所3階。図書館、市ホームページ。類似事項。口頭、電話での意見は受付できません。
行政相談をご利用ください。9月から10月は行政相談月間です。年金、医療保険、税金、窓口サービスなどについて行政相談員にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守します。特設相談、時、10月9日水曜日、午後1時から4時、所、地粒子役所2階、打ち合わせ室北。費用は無料です。予約は不要です。行政相談、時、毎月第4水曜日、午後1時から4時まで、所、地粒子役所2階、市民相談コーナー。お問い合わせは、市民課旅券書務係、電話 95-0124 へどうぞ。司法書士による法の日無料相談会、要予約。令和6年度法の日に司法書士による無料相談会を開催します。 主催愛知県司法書士会西三河支部時10月3日木曜日午前10時から正午と午後1時30分から3時30分ところ知立市役所2階内側室北内容不動産の売買贈与相続の登記貢献など申し込み予約が必要です。愛知県司法書士会西三河支部にお申し込みください。お問い合わせは愛知県司法書士会西三河支部電話0564-58-0246へお願いします。障害現役支援事業中高年齢者向け個別出張相談中高年齢者向けに仕事探し応募書類の書き方定年後の働き方などの個別相談を行います。時10月15日火曜日1午後1時から2午後2時から3午後3時から各回とも50分間ところ市役所2階打ち合わせ室南対象おおむね45歳以上の人相談員中高年事業団山手企業組合キャリアアドバイザー定員先着順で3人。申し込みお問い合わせは10月1日火曜日までに山手企業組合名古屋支店電話052-433-2323へお願いします。9月16日は敬老の日。敬老の日は長年社会に貢献してこられた高齢者に感謝し長寿を祝う日です。長寿のお祝いとして次の対象者には市及び社会福祉協議会から敬老金を9月に贈呈する予定です。数え88歳米寿昭和12年1月1日から12月31日生まれ、市から1万円、社協から3000円、数え100歳、110、大正14年1月1日から12月31日生まれ、市から3万円、社協から1万円、最高齢者、市から3万円、社協から1万円、対象の人には事前にお祝い状と、敬老金口座振込依頼書をお送りしました。依頼書を提出してない人は、至急提出をお願いします。市内最高齢者は次の通りです。ご長寿おめでとうございます。令和6年8月7日現在、新海つゆ子様、西中町、107歳。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 と、社会福祉協議会 82-8833 へお願いします。
秋の交通安全啓発キャンペーン。秋の全国交通安全運動が9月21日土曜日から30日月曜日まで実施されることに伴い、市では次の通り啓発品の配布を通じ、安城警察署、名古屋鉄道株式会社及び JA 愛知中央に協力いただき、交通安全啓発活動を実施します。1、踏切事故防止キャンペーン。時9月24日火曜日午後4時から5時ところ知立碑の庭知立駅前暫定広場知立駅周辺の踏切。2、地元特産品で交通安全キャンペーン。時9月30日月曜日午後4時から5時ところ JA 愛知中央知立支店1、2いずれも啓発品がなくなり次第終了します。お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。宝くじ助成金で宝町の矢倉を購入しました。一般財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成事業により宝町の盆祭りに使用する矢倉を購入しました。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 95-0144 へどうぞ。動物を捨てることは犯罪です。市内で飼われていたと思われる猫の保護相談が多発しています。猫や犬などを捨てる遺棄すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。飼い主は最後まで責任を持って飼ってください。遺棄を見かけたら愛知県動物愛護センター 電話0565-58-2323または警察緊急時は110番へ通報してください。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。
催しのお知らせ。パテオ入り愛知ギャラリー展、特別展高木はるみと近藤ひろ子、老血草木染め二人展、地域にゆかりのある著名な芸術家の作品を紹介する特別展示です。時9月15日日曜日から23日月曜日休日、午前10時から午後5時、なお17日火曜日は休館日です。オープニングギャラリートーク、時9月15日日曜日午前10時から、出演者高木はるみさん、近藤ひろ子さん、ところ文化会館2階ギャラリー、費用は無料です。お問い合わせは文化会館パテオ地流、電話 83-8100 へどうぞ。ガイドと街歩き地流ブラッドツアー第4回、返上院深掘りツアー、参加者募集、時10月5日土曜日午前10時から11時30分予定、なお雨天決行です。コース、工房下駐車場集合、返上院本堂、階段巡り、西国33巻の不動堂、奥の院、薬師堂、工房下駐車場、解散。対象、どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員、先着順で10人。費用、無料。階段巡り300円実費。申し込みお問い合わせは9月2日月曜日から10月4日金曜日までに、電話または直接知事まちづくり株式会社リリオコンサートホール内、電話85-1133または観光交流センター、電話55-6302へ。なお火曜日水曜の受付は支流まちづくり株式会社のみ、木曜日の受付は観光交流センターのみです。リリオミニコンサート、バイオリン、オーボエ、ピアノで奏でるクラシック音楽世界旅行、時9月27日金曜日午前11時30分開演、ところ支流リリオコンサートホール、出演奥津七海、バイオリン酒井梨沙、オーボエ飯田真美、ピアノ。費用、全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話85-1133へどうぞ。文化協会月釜茶会、時9月8日日曜日午前10時から午後3時、ところ地流文化広場、費用一席500円。席主総編流赤尾総英さん。申し込みお問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。
図書館の催し、お話し会、時9月5日木曜日午前11時から、内容絵本パンツの履き方、紙芝居ご機嫌の悪いコックさん、パネルシアター パパお月様とってほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時9月5日、12日、19日、26日、いずれも木曜日、午後2時30分から。なお、19日木曜日は午前11時からも行います。ところ、いずれも図書館お話コーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、その他、第3木曜日の絵本の時間終了後に、絵本選び相談会を開催します。映画上映会、壊れること、生きること、日本映画、人間ドラマ、126分、時、9月14日土曜日、1、午前10時からと、2、午後2時から、9月18日水曜日、午前10時から。ところ、図書館2階視聴覚室、内容、東日本大震災で一人生き残ったはるかは、食材の意識と喪失感に苛まれていた。専門学校卒業後、働き始めた地元の介護施設に、高校の恩師が入居してくる。対象、どなたでも、費用無料です。お話の時間、時、1、9月15日日曜日、2、29日日曜日、午後2時30分から。内容、1、おじいちゃん、おばあちゃんが登場する絵本の読み聞かせ。2、交通安全に関する読み聞かせ。行う人、図書館職員。対象、どなたでも。紙芝居の会、時、9月21日土曜日、午後2時30分から。ところ、いずれも図書館お話コーナー。内容、おにぎり作ろう。こんにちはがいっぱい。行う人、朗読グループ、青み。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。時、9月28日土曜日、午後2時30分から。内容、ルース・エインズワース作、しおちゃんとこしょうちゃん。ニクレビチョバ作、お月様の話。日本の昔話、奈良なしとれ。対象、どなたでも。小さいお子さんは保護者の膝で。行う人、お話の会、ホットケーキ。わらべ歌と絵本の会。わらべ歌で遊ぼう。親子で一緒にわらべ歌遊びを楽しみましょう。お孫さんとの参加も大歓迎です。年齢や発達に合わせたわらべ歌と絵本を紹介します。時、10月6日、日曜日、第1部、午前10時から、10時40分、対象、0歳3ヶ月から1歳未満。第2部、午前11時から11時40分、対象、1歳から3歳。ところ、いずれも図書館2階視聴覚室。講師、読み語りサークルタンポポ代表、北川美智子さん。定員、各部ともに、先着順7組、費用無料、申し込み9月12日木曜日から申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。お問い合わせ、図書館電話 83-1131。 市民芸術祭、洋楽、音楽、舞踊の集い、時9月15日日曜日午後1時30分開演、会場午後1時から。ところ、文化会館、柿椿ホール。出演、サンビー体操、バレエ、フラダンス、ジャズダンス、手品。先着200名様記念品があります。費用は無料です。お問い合わせは、文化会館内、文化協会事務局。火曜日から金曜日の午前10時から午後4時。 電話 83-0151 へ。駅前飲み歩きイベント三九飲み、作飲み開催。チケット1枚でお店自慢の一品とドリンクを提供する飲み歩きイベントを開催します。時9月11日水曜日、ところ知立駅一帯、受付本部知立日の庭、知立駅前暫定広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
ふれあいコンサート特別編、お月見ジャズコンサート。時9月18日水曜日午後7時開演、午後6時30分ごろ会場。出演ボーカル中垣茜さん、ギター伊藤博里さん。ところ文化会館光のパティオ。なお雨天時は柿津畑ホールです。費用は無料です。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。子どもアートふれあい事業、中学生伝統芸能鑑賞教室文楽。大阪の人形浄瑠璃文楽座による文楽公演を市内中学生を招待して開催します。一般の人はバルコニー席から鑑賞できます。時9月25日水曜日午後2時開演、ところ文化会館柿津畑ホール。出演人形浄瑠璃文楽座。演目二人三馬奏、京成阿波の鳴門巡礼歌の段ほか。費用バルコニー席全自由席、パティオシート会員900円、一般1000円。なお車椅子席の販売はありません。お問い合わせは文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。募集のお知らせ。プロギングイベント参加者募集。昨年度大変好評をいただいたプロギングイベントを今年度も開催します。プロギングはスウェーデン発の新しいフィットネスで、ゴミ拾い、プロックアップとジョギングを組み合わせたものです。時10月14日月曜日祝日、午前10時から正午。なお雨天は中止です。ところ知立市内、知立日の庭、知立駅前暫定広場周辺。費用は無料です。定員先着順で50名。申し込み9月9日月曜日午前10時からプロギングジャパン公式ホームページからお申し込みください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。ダンボールコンポスト講習会フォローアップ講座参加者募集。ダンボールコンポストに取り組んでいる人向けの講座です。使用しているコンポストの状態を確認し、講師よりアドバイスを行います。時9月21日土曜日午前10時から11時30分ところ中央公民館1階大会議室。対象知立市民で、講座当日に自身のダンボールコンポストで作成した堆肥お椀1杯程度を持参できる人。費用は無料です。定員先着順で20世帯。お申し込みは9月2日月曜日午前9時から20日金曜日午後5時に、電話または直接環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
講座教室のお知らせ。薬との上手な付き合い方、薬の正しい飲み方を知ろう。薬の正しい飲み方、使い方をしていますか？薬と安全に付き合う方法を Q&A 方式で講師が解説する講座です。体験、実験もあります。時10月20日日曜日午後2時から4時ごろ。 所図書館2階視聴覚室、講師野田幸弘さん、名城大学薬学部、対象16歳以上、定員先着順に30人、費用無料、申し込み9月14日土曜日午前9時から図書館カウンターへ、なお15日日曜日から電話でも受け付けます。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。食育・知留友達の会市民クッキング、食育ボランティアの食育友達の会による調理実習を行います。秋が旬の知留市産マコモタケを使用した食事を作ります。時10月23日水曜日午前10時から午後1時午前9時45分受付開始、所保健センター調理室、講師食育友達の会、定員先着順に16人、持ち物エプロン、三角巾、水筒、筆記用具等、費用500円、申し込みお問い合わせは9月3日火曜日から電話で保健センター電話 82-8211 へお願いします。シニア向けスマホ講座、時10月25日金曜日午前10時から正午、所福祉の里八田知留市生きがいセンター講座室、内容 LINE アプリを使って電話やメッセージを送信、写真の送信と取り込み、講師凪野節子さん、シルバー人材センター会員、対象市内在住のおおむね60歳以上の人、定員抽選で10人、費用無料、持ち物スマートフォン Android 端末のみ、 iPhone 不可、申し込み9月30日月曜日までに電話または直接シルバー人材センター講座係電話83-5800へ、なお10月4日金曜日までに受講の可否を電話連絡します。スマホ活用講習会を開催します。1、時9月4日水曜日、所中央公民館1階第1・第2講座室、内容午前9時30分から10時30分安心安全にスマホを使おう、午前10時30分から11時30分スマホ等に関する何でも相談会。2、時9月18日水曜日、所中央公民館1階第1・第2講座室、内容午前9時30分から10時30分アプリインストール便利アプリ紹介、午前10時30分から11時30分スマホ等に関する何でも相談会。1、2、共通、定員は各費20人、費用は無料、持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。申し込みお問い合わせは企画制作課 DX 推進係電話95-0145にお電話ください。
令和6年度下半期老人福祉センター講座、助教科、時10月16日水曜日から3月の第3水曜日午前10時から11時30分。内容、懐かしい唱歌、叙情歌、昭和歌謡を歌います。童心に帰って楽しみましょう。講師、竹内久美子さん。定員20人。持ち物必要ないです。対象、60歳以上の市民。費用無料です。お申し込みは9月1日日曜日から10日火曜日の午前9時から午後5時に直接老人福祉センターへ、いずれか一つの申し込みです。お問い合わせは老人福祉センター電話 55-1804 月曜休館です。文学講座、 伊勢物語参加者募集。11月1日の古典の日に合わせ、古典に親しんでいただける講座を開催します。時10月3日、10日、17日、24日、いずれも木曜日午後2時から3時30分、4回連続講座。ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、伊勢物語を講師の解説を聞いて読み解きます。安田典子、岐阜聖徳学園大学、名誉教授。対象、どなたでも。定員、抽選で25人。費用、無料です。申し込み、9月3日火曜日から17日火曜日に、図書館カウンターへ。なお、電話受付は行いません。お問い合わせは、図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
健康のお知らせ。第2回精神保健福祉家族教室。時9月26日木曜日午前10時から正午。ところ、衣浦東部保健所3階、大会議室。内容、医師講話、精神疾患と家族の対応方法について。参加者交流会。講師、医療法人法和会。南豊田病院精神科医。対象、精神障害者の家族。定員、先着順で20人。申し込みお問い合わせは9月6日金曜日から19日木曜日に、衣浦東部保健所健康支援課へ。電話 21-9337 へお願いします。刈谷豊田総合病院市民公開講座。時9月19日木曜日午後1時30分から2時30分。ところ、刈谷豊田総合病院診療棟5階第1会議室第2会議室。内容、もっと知りたい腎臓のこと。講師、医師伊藤武先生。定員、先着順で120人。費用は無料です。申し込み不要です。お問い合わせは、刈谷豊田総合病院総務グループ、電話 25-8007 へどうぞ。神経系難病患者家族教室、時10月1日火曜日午後2時から3時30分、ところ、衣浦東部保健所3階、大会議室、内容、医師講話、神経系難病と上手に付き合うために、おしゃべりと食事の工夫、参加者交流会。講師、訪問看護ステーション麦、言語聴覚士、溝口雅子先生。対象、神経系難病患者、筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、進行性各上性麻痺など、と家族。定員、先着順で30人。お申し込みお問い合わせは9月24日火曜日までに、衣浦東部保健所健康支援課地域保健グループ難病担当、電話 21-9338 へお願いします。医師健康講座、子どもの病気について、子どもがよくかかる病気について、主な症状、なりやすい月齢、受診の目安や治療法などわかりやすくお話しいただきます。時、10月17日木曜日午後1時30分から3時、ところ保健センター2階講座室、講師、宮谷クリニック小児科院長、宮谷幸正先生、定員、先着順で25人。費用は無料です。申し込みお問い合わせ、保健センター、電話 82-8211 へお願いします。歯科健康診査はお済みですか？保健センターと知立市歯科医師会では、対象者の人に市内指定歯科医師院において、歯科健康診査を実施しています。 この検診は虫歯のほか、歯周病の有無もわかり、口の中の状態を確認することに役立ちます。時9月30日月曜日まで、対象、前年度末年齢が20歳、30歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、79歳、89歳の人。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
虫歯のないピカピカの歯を目指そう。将来にわたって健康な歯を守るために、子どもの歯の健康、そして体の健康のために、虫歯を予防するとともに、生活習慣を見直すことが大切です。食べたら磨くを習慣に、食べかすが残っていると、口の中の細菌がそれを利用して、虫歯や歯肉炎の原因を作ります。赤ちゃんの時から食後の歯磨きを習慣づけましょう。正しい食生活、頻繁な間食、ながら食べやだらだら食べを続けていると、口の中は酸性の状態が続き、虫歯になるリスクが高くなってしまいます。間食はなるべく控える。朝昼晩の3回の食事は決められた時間に食べるなど、規則正しい食生活を心がけましょう。また、唾液の働きなどによって口の中をきれいにしておくためにも、口を閉じてよく噛んで食べることが大切です。フッ素塗布と定期的な歯科検診。フッ素には歯を強くする、初期の虫歯を再石灰化するなど虫歯の予防の効果があることが分かっています。前歯が上下生えてくる1歳頃に歯科医院でフッ素塗布をして、その後年に数回行うと効果的です。虫歯予防と口の健康のために定期的に歯科検診を受けましょう。特に乳児の虫歯は進行が早いために、虫歯になってしまう前に早期の検診を受けることが大切です。歯磨きの仕方や食事の取り方などについても、相談できるかかりつけ医の歯科医院があると安心です。保健センターの育児相談で、歯科衛生士の歯科相談が予約不要で受けられます。また、2歳児を対象として、9月2日月曜日に保健センターで歯ピカ検診も実施されますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。ご寄付ありがとうございました。市へ、物品の寄付、治療手術ひまわり園へ、食堂カフェセリナ様、クッションマット1枚、社会福祉協議会へ、現金の寄付、匿名の方3000円、有限会社 YSP 刈谷様1000円、メナード・ジルー・桜馬場サロン様1000円、加藤様2000円、龍北中学校へ物品の寄付、株式会社フジプロ様、和太鼓、太鼓2台、ありがとうございました。衣浦東部小池連合、住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう、日頃から作動確認と手入れをしておきましょう。また、設置から10年が経過したものは、電池切れに要注意です。住宅用火災警報器は、電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために住宅用火災警報器を点検しましょう。お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局予防課、電話 63-0136 へどうぞ。
9月9日は救急の日。毎年9月9日を救急の日とし、この日を含む1週間を救急医療週間、9月8日日曜日から14日土曜日とし、救急医療及び救急業務の認識を深めていただくことを目的としています。衣浦東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当を身につけ、
救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習を毎月開催しています。一度救急について学んでみませんか？1秒でも早く助けたい命がある。脳は心臓が停止すると約15秒以内に意識がなくなります。その後、約4分以上そのままの状態が続くと、回復することが困難となります。心臓の動きが停止している間、心肺蘇生によって脳や心臓に血液を送り続けることが、AED の効果を高めるとともに、心臓の動きが戻った後に後遺症を残さないためにも重要です。命が助かる可能性は時間とともに減少しますが、その場に居合わせた人が心肺蘇生を行った場合、助かる可能性が高くなります。救える命を助けるために。救える命を救うためには、応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は、消防局から電話で指示されます。救急車が到着するまでは、どうしても時間がかかります。令和4年中の全国平均では、現場到着所要時間は 10.3 分でした。いざというとき、大切な人を救うためにも、正しい応急手当を身につけておきましょう。救急救命士。救急救命士法が施行され、救急救命士が上昇し、高度な救命処置が行えるようになりました。衣浦東部広域連合消防局すべての救急車に救急救命士が乗車しています。以上、衣浦東部広域連合消防局からのお知らせでした。
親子川柳。第18回親子川柳入賞作品を紹介します。
小学1年、子、仕事中、お菓子休憩、多くない？
父、見られてる？会社にいるより厳しい目。
小学4年、子、気がついた。僕の服は兄の服。
母、お下がりも今じゃ立派な SDGs。
小学5年、子、何気ないその一文でトラブルに。
父、メールより気持ち伝わるその笑顔。
中学2年、子、安全に、言われなくてもわかってる。
父、安全に、何回言っても心配で。
高校2年、子、家族と会話、なんだか落ち着く思い出話。
母、大切な絆作りを、生活日記。以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。台風、暴風。両手を広げて、肩のあたり上から斜め下へ手をブンブンと強めに回す。強い風が吹くイメージ。なお、市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課、障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。解約手続きができない、無人スポーツジムのトラブル。相談内容、ネット上の広告を見て格安のスポーツジムを申し込んだ。すべての手続きをネット上で済ませるシステムで、店舗にスタッフは誰もいない。入会から3ヶ月経ち、都合により辞めたくなった。 事業者の公式ホームページにスマホで解約するよう案内があり、指示通り操作したが、途中で入力できなくなり、先に進めない。事業者に電話もしたがつながらない。このままでは支払いが続いてしまうので、解約手続きをしたい。60歳代。アドバイス。無人のスポーツジムやオンラインレッスン等に関して、サイト上での解約手続きができない、問い合わせたい電話がつながらない、などの相談が寄せられています。契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになります。解約時の連絡先や清算方法等、規約内容について契約前に必ず目を通しましょう。事業者と連絡が取れない場合は、電話やメール、サイト上のフォーム等、複数の手段で問い合わせましょう。また、事業者のホームページ等も適宜確認しましょう。困った時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは、知立市消費生活センター電話 95-0195 毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時受付は午後3時30分まで県消費生活総合センター電話 052-962-0999月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日と日曜日は午前9時から午後4時までです。ピッチ FM83.8MHz 知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。
シニア河原版このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。介護予防だより、新健やかプログラム参加者を募集します。体力測定と健康に関するアンケートから各参加者に適した運動メニューを作成します。運動習慣がなく、これから始めたい人、現在の運動の状態を定期的に測りたい人など、どなたでもご参加ください。事業参加のメリット。筑波大学の研究成果を基盤としたエビデンスに基づいた運動プログラムを提供。スマホから健康に関するコラムや、美味しくてヘルシーなレシピの紹介等、健康に役立つ情報を発信。毎月の取り組み、目標の達成状況を、実績レポートとして提供します。事前評価、運動可否判定、体力テスト、体組成測定、ライフスタイルアンケート実施、一人一人に合わせた個別プログラム作成のため、事前評価を実施します。プログラムの作成、分析シート、目標シート作成、体力テストやアンケート結果から筋トレ内容や目標の歩数等が記載された分析目標シートをお一人ずつ作成します。プログラムの実施、目標シートのプログラムをご自宅で実施していただきます。月に1回、老人福祉センターまたはお近くのローソン、ミニストップのロッピーからデータを送信。月に一度、老人福祉センターで指導者と一緒に筋トレを実施します。評価、実績レポート月1回、体力テスト&運動プログラムの見直し3ヶ月後、3ヶ月後に再度体力テストを実施し、分析シートの出力や運動プログラムの見直しを行います。対象、おおむね65歳以上の市内在住者。なお、提供する運動プログラムは、上体起こしや腕立て伏せ程度の運動強度のものとなります。定員、各クール30人、 計60人抽選です。実施期間10月から令和7年3月。タニタの活動量計を1人1台お渡し、活動量計を常に携帯し、歩数や筋トレの実践を記録します。スマホアプリで運動を見える化、スマホやパソコンからログインし、自分がどのくらい運動できているかを確認できます。申し込みスケジュール、9月3日火曜日から15日日曜日に老人福祉センター西町草刈、電話 55-1804 へお申し込みください。9月18日水曜日から受講決定者に電話で順次連絡します。9月26日木曜日までに老人福祉センターで参加可否判定のアンケートにお答えいただき、参加可能な人に活動量計をお渡しします。10月説明会、10月8日火曜日体力測定、10月11日金曜日以降月1回程度の講座があります。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
9月の無料相談、ところ相談ごと時お問い合わせ先の順にご案内します。なお相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午と土曜日午前9時から午後1時企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午、と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分、行政相談、第4水曜日、午後1時から4時、いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、消費生活センター 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク 95-0114。不動産相談、予約が必要です。9月10日火曜日午後1時から4時、次回は10月8日火曜日です。建築課 95-0156。 税務相談、予約が必要です。9月20日金曜日午前9時から11時、税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、 月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午と木曜日午後1時から5時、福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。9月10日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。9月13日金曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも9月11日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所 21-9338。 福祉の里八田での相談、心配事相談、人権相談、9月17日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、9月3日火曜日、14日土曜日、17日火曜日、24日火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。以上、9月の無料相談でした。
今月の納税と納期限は9月30日月曜日です。国民健康保険税、普通徴収3期後期高齢者医療保険料、普通徴収3期介護保険料、普通徴収3期休日自然収納窓口開設日、9月8日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、休日自然収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。9月は第2日曜日に開設します。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課までどうぞ。マイナンバーカード休日窓口、休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分、9月21日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
9月の健康、成人健診、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による被保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。集団健診として、9月から10月、検査方法、対象、受診料の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料、対象18歳から39歳、700円、場所、 9月21日土曜日、刈谷市医師会健診センター。胃がん検診40歳以上500円。大腸がん検診40歳以上300円。肺がん結核検診1胸部 X 線撮影15歳以上無料。2核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上希望者300円。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。乳がん検診40歳以上の女性1100円。場所9月3日火曜日パティオ治療。9月21日土曜日刈谷医師会健診センター。10月8日火曜日パティオ治療。10月25日金曜日保健センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円。9月3日火曜日パティオ治療。9月21日土曜日刈谷医師会健診センター。10月25日金曜日保健センター。肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料。9月3日火曜日パティオ治療。10月25日金曜日保健センター。骨粗しょう症検診20歳以上300円。9月3日火曜日パティオ治療。9月21日土曜日刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。個別検診指定医療機関。指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。集団検診、半田医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午です。個別検診指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、午前9時から午後2時30分。お問い合わせは保健センター、電話、82-8211 へお願いします。9月の健康でした。
イベント健康ボランティアウォーキング。9月11日水曜日、三公募ひとつぎ西福寺と会津間川健康の道歩き 4.9km。 9月17日火曜日健康ウォーキング講習会、予約が必要です。以上、イベントのお問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査、夜間 HIV 梅毒検査、9月2日月曜日午後6時から7時、電話 21-4797、匿名検査が可能です。HIV 梅毒肝炎検査、火曜日午前9時から11時、21-4797、なお、HIV、梅毒は匿名検査可能です。証明書は有料。肝炎は、記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。火曜日、午前9時から11時、 21-4797、詳細は電話でお問い合わせください。検便水質食品検査有料です。21-9353へお願いします。以上、検査のお問い合わせは木津浦東部保健所21-4778へお願いします。長引く咳は結核かも。年に1回は胸部 X 線検査を受けましょう。木津浦東部保健所管内では令和5年に新たに35人が結核と診断されました。そのうちの約7割は70歳以上でした。しかし一方で働き盛りの世代でも発病もあり、油断は禁物です。結核を予防し早期発見するためのポイントをご紹介します。2週間以上の咳や痰などの症状が続くときには必ず病院を受診しましょう。年1回は職場検診や住民検診などで胸部 X 線検査を受けましょう。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動など規則正しい生活を心がけましょう。乳児には結核の予防接種 BCG があります。市の案内に従って1歳までに受けましょう。木津浦東部保健所では結核に関する相談支援をしています。ご心配のある人はお気軽にご連絡ください。お問い合わせは木津浦東部保健所健康支援課地域保健グループ、電話 21-9338 へお願いします。
カッキーの健康づくり応援コーナー。フレイルを予防して元気に生き生きと暮らそう。フレイルとは、年をとって体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。大事なことは、早めに気づいて、適切な取り組みを行うことです。そうすれば、フレイルの進行を防ぎ、健康に戻ることができます。ポイント1、食生活。エネルギーとタンパク質をしっかり食べよう。高齢者の体重減少は、体力や免疫力の低下から、病気になりやすく、筋力低下にもつながります。活動の源であるエネルギーと筋肉の元になるタンパク質が不足しないように、1日3食しっかり食べましょう。お口の健康にも気を配ろう。何でも美味しく食べるためには、お口の健康も欠かせません。定期的に歯科医院を受診しましょう。ポイント2、身体活動。今より1日10分多く体を動かそう。身体活動は筋肉の発達だけでなく、食欲や心の健康にも影響します。普段より10分多く体を動かすことを意識して、筋力トレーニングやウォーキングで筋力を維持しましょう。ポイント3、社会参加。人とのつながりを大切に、趣味やボランティア活動などを通じて社会とのつながりを保つことは、フレイル予防に有効です。自分に合った活動を見つけましょう。お問い合わせは、保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
9月の当直医・当番医。感染対策のため、発熱等の場合は、事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては、専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故等、土曜日、午後1時から翌日午前9時、日曜日、祝日、休日、午前9時から翌日午前9時まで。1日、日曜日、以下、爽やか内科クリニック、 電話 91-1114、 歯科田中歯科 84-4888、 救急富士病院 85-1000、 2日月曜日以下富士病院 85-1000、 3日火曜日、4日水曜日以下秋田病院、電話 81-2763、 5日木曜日、6日金曜日以下富士病院 85-1000、 7日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 8日日曜日以下高野ウェルネス内科医院 81-0600、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急秋田病院 81-2763、 9日月曜日、10日火曜日以下富士病院 85-1000、 11日水曜日、12日木曜日以下秋田病院 81-2763、 13日金曜日以下富士病院 85-1000、 14日土曜日、救急富士病院 85-1000、 15日日曜日以下竹内クリニック 83-0002、 歯科八津田ファミリー歯科医院 83-5550、 救急秋田病院 81-2763、16日月曜日祝日以下治療クリニック 82-1367、 歯科工房杉浦歯科 82-5225、 救急秋田病院 81-2763、 17日火曜日、18日水曜日以下富士病院 85-1000、 19日木曜日、20日金曜日以下秋田病院 81-2763、 21日土曜日、救急富士病院 85-1000、 22日日曜日祝日以下富士病院 85-1000、 歯科竹内歯科医院 81-0773、 救急富士病院85-1000、 23日月曜日振り替え休日以下治流南クリニック 83-2883、 歯科多田歯科医院 83-2341、 救急秋田病院 81-2763、 24日火曜日以下秋田病院 81-2763、25日水曜日、26日木曜日以下富士病院 85-1000、 27日金曜日以下秋田病院 81-2763、 28日土曜日、救急秋田病院 81-2763、 29日日曜日以下服部クリニック治療 93-8500、歯科大見歯科 84-5777、 救急富士病院 85-1000、 30日月曜日以下富士病院 85-1000。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科内科小児科、診療日日曜日祝日年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。 子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000、または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに救急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、9月の当直医・当番医でした。
高齢者叙勲の受章。高齢者叙勲が7月1日付で発令されました。ご受章おめでとうございます。高齢者叙勲瑞宝章受章、坂の上忠さん。高齢者叙勲瑞宝総功章、近藤昭夫さん。お問い合わせは、共同推進課秘書広報係へどうぞ。
広報治流、編集発行、治流市企画部共同推進課。郵便番号472-8666、愛知県治流市広見3丁目1番地。電話0566-83-1111。ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報治流2024年9月号、ナンバー1275の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青み。
神谷吹子、
関真澄、
津田和子、
川端美沙恵、
高間勝代、
草加百合子、
井上典子、
兵藤真理子
と神谷留美子でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協ダイルをお聞きください。
治流市身体障害者福祉センターだより、治流市に警報が発令された場合の対応について、暴風警報、洪水警報、大雨警報、特別警報が発令された場合の対応についてお知らせします。一般、団体利用、午前の利用について、午前8時30分に発令されている場合は、原則として利用を中止させていただきます。午後の利用について、午前11時に発令されている場合は、中止とさせていただきます。なお、来館後に発令された場合は、警報が解除され、安全が確認されるまで、館内で待機していただきます。講座など、午前の利用について、午前8時30分に発令されている場合は中止させていただきます。午後の利用について、午前11時に発令されている場合は中止とさせていただきます。なお、講座開始後に発令された場合は中止とし、警報が解除され、安全が確認されるまで館内で待機していただきます。9月身体障害者福祉センター予定。7日土曜日、アロマ、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時30分から2時半まで。8日日曜日、ボッチャ、午後1時半から3時まで。18日水曜日、カローリング、午前10時から11時半まで。20日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時まで。お申し込みお問い合わせは、治流市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、 知立市手話言語条例策定5周年記念パティオバリアフリー事業2024手話フェス、どなたでも楽しめるバリアフリーコンサート、歌、ダンス、手話を融合して観客を魅了したハンドサインライブがアーティストやパフォーマーとともに新しい表現で送る手話フェスを知立市で開催します。日時10月13日日曜日午後2時開演、1時15分開場。1時からサポートが必要な方の優先入場があります。ところパティオ知立柿椿ホール、司会足立梨花さん。優しい笑顔に会いに行こう、知立市福祉健康祭りウィズ草の根フェスティバル同時開催。日時10月20日日曜日10時から15時、会場パティオ知立。皆様のご参加ご来場をお待ちしております。以上、社協だよりでした。
各地でお米の品薄が報じられていますが、おいしい新米がもうすぐ出てきます。さらに秋の味覚も次々店頭に並び出しました。残暑はまだまだ厳しく続きますが、お体大切にお過ごしください。では、
さようなら。